パワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで、皆さん1週間ぶりぐらいですかね、ちょっとなかった、パワーナインゲームズのラジオ担当ナインと申します。というわけでお久しぶりです。まあ、今回はですね、もうどう考えてもこの話題だよねっていう話なんですけど、先週末に行われました、東京ボードゲームフリーマーケットですね、こちらの方に参加してきましたよって話を全部したいと思います。ということで、ボードゲームフリーマーケット大会じゃないけどの会ということで、よろしくお願いしますということでね、まあ、東京ボードゲームフリーマーケットもう、7月28日に終わっちゃったんで、まあ行った方もしくは行かなかった方ね、今ツイッターとか調べるとかなりいろんなコメント来てるんで、そこら辺だけ見てた方とか、まあいろいろいらっしゃると思うんですけど、パワーナインゲームズはですね、この東京ボードゲームフリーマーケットの、まあ設営とかね、をちょっと手伝いつつ、自分たちでその床置き、フロアブースで出展もし、ちょっと片付けも手伝ったみたいなね、そのすごい微妙なポジションなんですけどっていう感じで参加してきましたということですね。いやー、まあこれからずっとその話をするけどさ、すごいでかい感じのねイベントだったよ。終わってみれば人数もすごかったしね、お客さん。まあまあまあ順を追ってね、その日のことを喋っておこうかなと思うんですけど、7月28日運営というかね、その設営手伝いとかはもう川崎に9時半ぐらいに着かなきゃいけないんですよ。で9時半じゃねえや、8時半ぐらいで、あの8時半川崎っていうと結構早くて、朝6時半ぐらいに起きて、で7時には出なくちゃみたいになって慌ててバタバタってね準備したんですけど、その今回僕のとこは出店する側で、そのボードゲーム、僕の部屋にある大量に余ってるボードゲーム、余ってるって言うと言い方悪いな、僕が買ったボードゲームの中からもうそろそろこう手放そうっていうやつらが山のようにあって、それをね持っていかなきゃいけなかった。でそのもう僕一人ではもう到底持てない量なんですよ。なんで後でね具体的に何を持ってたかって話もしますけど、到底持てないんで、もう本当にごめんごめんお願いって言って、うちの嫁にも持ってもらって、人間二人が抱えられる量の積載量オーバーじゃないかってぐらいの量を大きなバッグ合計4つ、1人2つずつ持って、家を出たんですよ。家を出た時はそのバッグ2つずつ抱えて電車乗ってなんとか行こうと思ったんだけど、いや家出てさ、その駅に行くまでの間に、あ、これ参った降参しますっていう気持ちになり、なんつうかね、重すぎて多すぎてちょっと、まあ、もしかしたら頑張ればいけるんだけど、もう行ったらヘトヘトでどうにもなんないし、もうダメだと、参ったと、もうこれはもう今日行けないかもしれないと設営手伝う予定になってるのに行けないかもしれないと思って、もうしょうがなくって、まあ別に仲悪いとかじゃないですけど、うちの親父に急遽朝電話しまして親父にすまねえ、今日時間あったらちょっと車出してくねえかっつって、僕免許ないんで親父のね、親父に車出してもらって、川崎まで送ってもらいましたおかげさまでね、ちゃんと時間前に着いて、いや本当に親父さんもありがとうございます。でね、あの親父の車でまあいろんな話を聞きながら、まあ親父の話いろいろ面白いことあるんですけど、それはまあ今回本筋と違っちゃうんでね、親父の話はいいとして、大量のねボードゲームを抱えてね川崎に着きまして、でお手伝い、本当にねお手伝いレベルのもの、ボードゲームフリーマーケットの床売りをした人、もしくは現場に行った人は現場に行った人は分かんないかな、床にね各エリアブースが床売りで合計20ブースぐらいあるんですけど、そのブースの場見り、場所のこうテープ貼りとかをねしておりました。であとはまあ自分のブース設営とかねをしてました。で自分のブース、パワーナインゲームズのブースは 自分のところの作品ドラゴンズストーンがもう在庫4つしかなくてね、その4つとあと今回のイベント合わせでまあ本当におまけとして作ったドラゴンズストーンの、プチ拡張妖精ってやつですね、これ今手元に持ってきましたけど、これとあとはその僕ん家にやったボードゲーム、大量のボードゲームバーって持ってって、あともう一つは、偉大なるねボードゲーム同人制作の先人川崎工場長ですね、川崎ファクトリーの川崎工場長が来てくださって、川崎さんが疑心暗鬼の塔のコンパクト版ですね、今回切り箱で、作られてるすげえかっこいいんですけど、疑心暗コンパクト略して、コシアンっていうねのを頒布されるっていうので、一緒にねうちのブースの片隅でというか、まあそもそもブースがちっちゃいんで、まあ最終的にはなんかちょっと半分こうみたいな感じで2人で並んでずっと立ってましたけど、立って座ってましたけど、うん、そんな感じでね、やったんですよブースとしては。そうしたらまあなかなかねいろんなトラブルが起こるもんで、川崎さんがね残念ながら電車の遅延に巻き込まれてしまって遅れてくるってことがもうギリギリになって分かったんで、慌ててさ川崎さんとツイッターでやり取りしたんですけど、遅れちゃいそうですって話になって、僕何してましょうか、その遅れるっていう告知となんか予約表みたいなの配っておきましょうかって言ったらお願いしますって話になったんで、もう僕はその値札付け用に持ってきた付箋紙にマジックペンで疑心暗1、疑心暗2みたいなのをその場で書いて、ね、疑心暗チケット、疑心暗チケットを作ってその場で、それを来た人で、買いたいんですけど、すみません、工場長ちょっと後で来るんで、このチケットをって疑心暗チケットをね、配布したんです。この疑心暗チケットをね、があれば、工場長が来たら疑心暗できるとか、どんなね、ピンク産業だよ、みたいな感じの疑心暗チケットって何みたいな。キャバクラで配ってんのみたいな。もうそこは行くともうちょっともうグレーゾーンっていうかピンクゾーンに入っちゃうんで、もうやめますけど、すいません。川崎さんすいません。そんなね、ピンクチケットじゃねえよ。疑心暗チケットをね、急遽作って配布したりとかね。まあそれもちょっと俺の中ですごいイベント的で楽しかったんですけど、会場してダーって人が来てて、うちのその何ボードゲームを見てくださってる中、俺は疑心暗コンパクトが欲しい方はこの今チケット配布してるんで、整理券配布してるんで、それを持っといてくださいみたいなのをね言いながら、自分の持ってきたボードゲーム売るみたいな、よくわかんない感じで始まってね、すごい面白かったっす。うん。でね、その最初のラッシュは本当すごかったね。なんて言えばいいんだろうな。自分のブースのエリア、ちょっとイメージしづらいと思うんで、ブースの説明をしますと、だいたい畳1畳分ぐらいの床面積をくれるんですよ。ワンブース。で、持ってきたボードゲームをきれいに並べると、その畳の3分の1ぐらい支配されるのね。床面積を。で、右半分ぐらいを川崎さん用にちょっと開けてたから、後ろの方に僕は立ったり座ったりしてたんですよ。大体ね。ね。で、そしたらさ、もうその、畳1畳って言っても、なんて言うの？横じゃなくて縦。畳の狭い側？横縦で言うと、狭い側の面が廊下というかお客さん側に向いてるんですよ。まあそういう形に並んでるね。床の、フロアスペースは。で、そのフロアスペースのトイ面側に、まあ、なんて言えば、会場自体も横長長方形型でさ、長方形型で、長方形の左側が入場口で入ってくるね。で、それの長方形のお客が入って右サイドにはフロアスペース、床置きのやつらが、僕も含めて床置きの人たちが、畳1畳分ぐらいのサイズにワンブースでバーって並んでる。で、左サイドは、テーブルスペースですね。テーブル一つを半分こしてワンスペースっていう形でテーブルブースがバーってまた並んでるんですよ。で、会場前の直前になったらさ、もうその一応ね、どうも会場、その川崎産業振興会館さんからは、まあその入場前の待ち列とかは決して作んなと、他の邪魔になるから絶対やめてくれみたいなこと言われてたんで、 まあ、もちろんそのお客さん、まあ、皆さんにもその入場待ちはできないから、入場時間まで来ないでくれっていうにはアナウンスをねさせていただいてたんですけど、まあ、とはいえだよ、逆に本当に入会場まで、入れないでってなっちゃうと今度は混乱しちゃうじゃない、どう考えたって。でそのいわゆる会場前に列作ったり列剥がされたりとかしてるとさ、それこそ喧嘩にもなりかねないじゃない、俺のが前にいたのに俺散らされて後ろになったんだみたいなこととかもボンボンボンボン起こってさ、もう誰も収拾つかなくなっちゃうんで、だから最終的に、運営としても苦渋の選択ではあるんですけど、スペースの左の端っこの方だけをちょっと開放して、でそこに入れるだけは人を無理やり中に並ぶ形で待たせてっていう運営だったみたいです。まあ、もう本当しょうがないかなっていうところで、まあ、今後、運営としてはどうしていくのかみたいな課題も出てくると思うんですけど、まあ、そういう形でね、逆に言うとすごい綺麗に収まったかなっていうのもあるんですけどね。まあ、アナウンスの仕方難しいねっていうところですよね。まあまあそんな感じで、逆に言うとそれが、会場ですってなった瞬間にさ、そのブースっていうか会場の左端の方のスペースに待ってた人たちがダバーって来るわけよ。ダバーって。津波だよね。あの、一津波だよね。人間リバイアさんがドバーって来るわけですよ。で、そんな人間リバイアさんの波にこう、現れながら俺は、川崎さんはもうちょい後に来ますからみたいなことを言ってたんですけど。いやー、でね、その、僕の隣、左側ドア隣のブースがもう、その波の一番当たるとこ、まあ一番左端のブースで、そこがホビーゲーム研究会さんっていう大学のサークルさんのボードゲーム研究、ボードゲーム研究会なのかな、ボードゲームいっぱいやってるサークルなんですけど、今すごい白々しいこと言ってますけど、僕そのサークルすごいよく知っててよく知ってる人なんですけど、そこもねすごい、そのなんて言えばいいんだろうな、あのいっぱい持ってきててボードゲームだ、そこもその波がブワーってきた瞬間からうわーって売れてましたけど、で僕の逆に右隣は、サークルさんですね、ボードゲーム制作サークルさんの体験内ゲームズさんで、あの、持ち込まれてたそのフリーマーケット的なボードゲームと、あとキャットファーザーですね、500円ゲームズで前回出されてたキャットファーザーをたくさん持ってこられてて、それの頒布とかもされてました。うん、でそれをねぐわーって人並みがすごくってさ、でまあ、結局のところ、川崎工場長11時ぐらいに到着されてよかった、本当にすごい遅れてたらまた次はどうしようかなっていうのもあったんですけど、まあ来られたんで、川崎さんと一緒に並んでね、ずっと自分のとこのボードゲーム売ったり、川崎さんのところは、疑心暗鬼の塔コンパクト、こしあんはそのネットでね予約、取り置き予約とかもされてたんで、その取り置き分を売ったり、まだその当日分が最初のその大波がダバーンってきた段階ではまだ売り切れてなかったんで、その当日分まだありますよとかいうので頒布したりとかしてました。いやーもうね、10時半会場だったんですけど、もうだいたい1時間2時間だね、2時間経って12時半ぐらいまでが8割だったかなっていうぐらい、すごい勢いでね、物がバンバンバンバンバンバンバンバンね、売れていく感じでね、すごかったっすよ。確かに本当にそのゲームマーケットの会場した瞬間のラッシュってあるじゃないですか、あれよりもね体感的にはすごかったっていうのは、やっぱりそのブースが狭い、会場が狭いっていうのと、そこに対する人口密度でいうと今回のがね多分すごい密度高かったと思うんですよね。だからすごい熱気でね、すごいなと思ってました。で全体的にはね、そのなんだろうな、僕はその場所動けなかったんであんまり見て回れなかったんですけど、やっぱフリーマーケットだったんで、いろんな人がね、その自分のお家の余ってたボードゲームとか、その使ったけど、もう世に流そうと思ってるボードゲームがいっぱいあって、そこら辺を皆さんねすごい勢いで買っていかれましたね。その僕自身かなり安めの値付けをしてたんですけど、その上でも、まあ、最悪値引き割引しないと売れないかなと思いながら、値付けしてたんですけど、最終的にはね、ほとんど割引しないで 売り切れたかな、まあ一部、まあその話もするかもしれないですけど、割引して売ったのもありましたけどっていう感じかな。ね、今更ながらなんですけど、ちょっとここに今値段表があるんで読み上げてみましょうか。これさ、行く前にやれって話だよね、どっちかっていうと。まあ、逆にその何、値段と物を言ってもさ、一品しかないから、あれ売れちゃったんですか、あれ売れちゃったんですかってみんなに言われると僕の精神が持たないのでまあいいんだけど、何をどんぐらいの値段でね、パワーナインゲームズのブースでは売ってたかっていうのを参考にしてください。結構僕のとこ大箱が多かったんですけど、犬の生活、犬のフィーがいっぱい入ってるじゃなくて骨拾ってくやつね、あれが2000円、砂漠の王子が2000円、原始の生活、これゾンビゲドンのリメイクねこれ言ってわかんのかな、2000円、エスナプール宮殿、これがねあんま売れなかったんで最終的に1000円で売ってました。ドミニオンの海辺が2000円、ファクトリーマネージャーが1500円。今ねちょっと違和感を覚えた方、すごいヘビーリスナーですね。ファクトリーマネージャーってなんだっけ、このパワーナインラジオの聴取率調査月間としてリスナープレゼントとして上げてたタイトルだったんですよね。リスナーで応募してくれた人の中で一人ファクトリーマネージャー上げるよって言ってた。でそれの当選した方が、当選した後で連絡取ってみたら、いや実はあのラジオの中で言ったらファクトリーマネージャーの人でトバゴの方が欲しかったんですけどって言ったんで、あのトバゴの方をプレゼントしたんですよ。逆にファクトリーマネージャーはうちに残ったんですけど、そのファクトリーマネージャーを今回売ったんですね。それが1500円で、そうそうそう、でね、トバゴをプレゼント当たったっていう方が当日来てくださって、すみません、僕多分いろいろテンパってたタイミングだったんで全然まともに受け答えできなくてすみません。でトバゴを楽しんでもらえたかなって僕聞けばよかったんですけど、本当になんかね、その聴取率調査結果の話に急になっちゃうんですけど、聴取率調査月間つって、うちのサイトで聞いてますって書いてくれればいいから、みんな書いてくれと。そのうち1人にファクトリーマネージャー当てるよって言ったら、合計9人しか応募がなかったんで、このラジオは9人しか聞いてないパワーナインラジオって言ってるんですけど、どうもね、しかもさ、その方が教えてくれたんだけど、僕だけじゃなくて弟も応募したみたいですって言うんで、でリアル僕の後輩とかが何票かあるんで、実質さ5、6人、家単位で言うと5、6家庭しか聞いてないっていうラジオだってことが分かった。いいんだけど、それはいいんだけど、なんで、まあちょっと話膨らみすぎちゃったけど、ファクトリーマネージャーが1500円でしょ？で、ちょっと1個端折って、それなんやねんって、これ物、ちっちゃな小物がいっぱい入ってて、それでなんか形を作ってそれを当てるみたいなゲームなんですけど、それが3000円でしょ？間の数が1000円、スナップショット、これ大箱で指で弾いてやるおはじきのゲーム性が高いものみたいな感じのやつが2000円でしょ。チャーリーが1000円、プラトー X が2000円、暗黒の金曜日、これ、あれですね、これも緑の F の人ですね、が2000円、ウルルが1000円、モンドが2000円、モンド地球みたいの作ってるやつね、でパリスコネクションが2000円、リオドルが2000円、アメリゴっていうね、ちっちゃい小箱のカードゲームみたいなやつなんですけど、500円、いや、1000円出したかな。クク21が1000円、クーが1000円、シンシナティが4000円出したんですけど、後でこれ話します。っていう感じかな。あと、マオリが1000円とか、まあちょっと他にも小物もあるんですけど、そんな感じでした。これね、今、リスナーで、これ聞いてた方、これ、そんな安いのって思った方もいると思うんですよ。ドミニオン海辺が2000円とかさ。いわゆるその、ボードゲームってあんまり安売りってないと思うんですよ。ヤフオクで買うにしてもなんか大体釣り上がっちゃって、市販品とあんま変わんないぐらいの値段でね、落札したりとかあると思うんですけど、いや、ボードゲームフリマはね、すごかった。安かったよ。自分で出してるとこもちょっとね、後で言うけど、これは安すぎたんだなっていうことがちょっと分かった。他のブースでもね、ペルガモン2000円とかの話も聞いてて、ペルガモン2000円だったら買いてえよってちょっと思ったけど、まあいろいろね、非常に安値で、販売されてて、まあね、これはね、逆に言うと俺、買うよなと思って。自分の棚に入らなくなったからボードゲーム売りに行ったって話をしてるはずなんだけど、これ俺、客だったら買うよ。俺欲しいもん結構あるもんと思ってさ。
だからね、そういう意味でそのもう単純にボードゲームファンだったらこれ朝一で来れてたら欲しいもん山ほどあったぜっていう、すごいねいいイベントだったなと思って、次僕あの買い手で普通に言おうかなと思ってるんですけど、いやそんな感じでしたね。だ根付けとしてはね、あの大きい大箱、そのドミニオンサイズの箱が2000円ぐらいだったらバカスカ売れてたね。3000円でも売れてたかなっていう印象で、小箱どんぐらいだろう、操り人形ぐらいのサイズの箱だと1000円とか1500円とかぐらいのイメージで、それってめちゃくちゃ安いじゃん。操り人形サイズの箱だったら3000円ぐらいすんじゃんとか思うんだけど、だからねすごいねお得な感じで、逆にねその売ってる側、僕側からすると結構ねその大箱ドミニオンサイズの箱でもいわゆる小売店に買い取ってもらうと2000円じゃ買い取ってもらえないんですよ、意外とね。売ったこともあるんですけど、だからねそういう意味でもまあいいのかなと。でそのなんかショップのタンスの肥やしになっちゃったり、これを例えば粗大ゴミとかね燃えるゴミで捨てちゃうよりはやっぱ誰かが遊んでくれたらいいかなっていうのはやっぱ本当にあるんで、うん、せっかくねスリーブに入れたりさ小分け袋に入れたりとかしているものもあるのでなんでそこら辺をね他の人にね、パスできたら本当にいいかなっていうのももちろんありましたんで、それも良かったかなと思ったりしていますと。でもやっぱねその買う側でも出たかったなっていうのはありますね。でそのね例えば両隣の話をちょっとしようかと思うんですけど、右隣は体験内ゲームズで、あの体験内ゲームズさんが、わあなんかラジオの声の人が物売ってるとかいう感想をいただいてですね。いやまあそりゃそうだよね、僕だからね売ってんのねっていう感じもするんですけど、もうねあの高録だよ、一種のね高録だよ、あの俺があのショップの店員やったらいらっしゃいってやってるっていう高録だよ、もうね持ってけ持ってけっていうね、持ってくなって、それじゃ泥棒だからちゃんと値段払えよ金払えみたいな話ですけど、何言ってかお金になってきてるけど、あのねそんな感じですよ。で逆に左隣は、ホビーゲーム研究会さんはすごいよく知ってるサークルというか大学のサークルですけど、すげえ売っててってのはまず物量が多かったのと、あとね面白かったのはすごいダメージ品をいっぱい持ってきたんですよ。その大学サークルなんで、まあ扱いが存在だとは言わないですけど、あの長いことそのサークルで使ってたボードゲームとかもあってね、なんだっけな、パッと見で結構ダメージだったのはね、カルカソンヌ2かな、狩猟となんちゃら、あれとかが結構箱ダメージきつかったようなやつとかあったんですけど、それもねやっぱダメージ品はダメージ品なりのお値段設定をされていたようで、なんかね逆に なんていうんだろう、不思議な感じ、ダメージ品でも関係なかったあの場所では。だから欠品ありとかもちゃんと説明して値段がそれ相応であればあの早かったね。逆に言うとやっぱりもうお客さんとしては本当に安くて遊べるものが欲しいっていう気持ちの方が多かったんだろうなって、思いました。すごいね特殊な感じもして、すごいやっぱこういう需要あるんだっていうのもねしみじみ感じました。でねあとね驚いたっていうのかね、そのすごい嬉しかったのは差し入れをいただきましてありがとうございます。川越メーカー蔵造りモナカですね、もういただいたんですけど、僕実はずっと所沢に住んでたんでね、川越メーカー蔵造りモナカよく知ってるんですけど、美味しくいただきましたありがとうございます。本当にまさかね自分がブースをやって物を売るのはいいとして、あの差し入れをいただくとは思わなくて本当にあの嬉しかったです。でさらにだよ、まあこれ名前出してるけども、来てくれた方が何人かいらっしゃって、あの和野さんが来てくれたんですね。リスナーでツイッターでもちょっとやりとりさせていただいたんですけど、それがもうさこう、あこっから恥ずかし話が始まるんですけど、和野さんがそのドラゴンズストーンにあのサインしてくださいとめっちゃ恥ずかしい、サインしてくださいっていう話になって、本当にいいんですかと思いながら、ドラゴンズストーンってあの操り人形みたいな感じの箱になってるんですけど、箱開けて、 上蓋の裏側白くなってるからそこにサインして、これさだってダメージ品だよこれ、サインした時点であれと同じだよ、あのスーパーマリオの裏面に坂下って書いてあるやつと同じになっちゃうよって思うんだけど、あのパンツに書いてある名前だよこれみたいな感じになっちゃうんだけど、それそうしてほしいって言うからさ、パンツかぶりたいって言うからさ、変態仮面になりたいって言うから言ってねえよって話ですけど、あの言うからありがとうございますって言いながら、もうなんかすごい超嬉し恥ずかしいサインしてさ、でそうしてサインして、あの本当にありがとうございます。さらにその和野さんとちょこっとだけね話をしたんですけど、リスナーすごい聞いてくれてて、あのラジオで言ってたパスピエっていうあのアーティストも聞いてますって言って、ね、すっごいこれがねめちゃくちゃ嬉しかった。あのラジオ DJ 的なところでなところで言うとすっごいめちゃくちゃ嬉しかった。その自分これね不思議な感じなんですけど、ボードゲームのラジオのはずなのに音楽のアーティストを押してそれが受け入れられたって、それが嬉しいってもう意味が分かんない感じになってんだけど、すごいね嬉しかったですね。なんかやっぱあるね、その自分がおすすめしたものを気に入ってもらえたっていう嬉しさって、なんかすごい独特なもんあるじゃないですか。僕もそのボードゲーム結局ドラゴンズストーンとか作ってますけど、作るより全然前もそのボードゲーム会に行って、そのボードゲームいっぱい持ってってこんな面白いものがあるんだよって面白いって言ってくるのがすごい嬉しかったんですね。それのね強烈な版みたいな感じでね、あのパスピエ聞いてますって言われた時にもう嬉しい、俺パスピエと全く関係ねえのに嬉しいみたいになってて、ね、あの全然関係ねえしキックバックも入らねえしみたいなね、あの当たり前だけど感じでね、それはすごい嬉しかったですね。パスピエってね、あのググってくれればね、あの YouTube とかでも動画出てるんでね、すごいいいアーティストさんなんで、お好きの、あの気に入ってくれた方は聞いてくれれば、また押してるけど意味わかんないけど、それ嬉しかったですね。ただまあこの話にはちょっと続きがあって、でもあのさんがツイッターで、あのボードゲームフリーマーケットの収穫はこれだっつって買ったもんとかを並べてる写真をアップしてくれたんですけど、もうあのすごいねご丁寧なことにドラゴンズストーンをサインの面を写真であげてくれて、もう俺はもう恥ずかしいねと思ってさすごい悶絶して、ちょっと本当に今すいませんね、最終的に僕冷静に立ち返ってその子に和野さんにうわ恥ずかしいっていうツイートをしちゃったんだけど、それはいけなかったね。あのサインをなんてね恥ずかしいことをしたっていうことは、そう晒されることがあるんだね。サインをしてもいいのは晒される覚悟のあるやつだけなんですよ。ルルーシュですよ。わかんねえ人はわかんねえ、今この言ったことね。コードギアスの一文をちょっとパクって言ってるんですけど、いうことをね、ちゃんとね、理解しなきゃいけないってことがね、わかりました。うん。僕もあの、ライナー・クニツヤ博士に、あの、サインしていただいたね、バトルラインとか持ってますけど、その写真をアップされても、クニツヤ先生はね、おうおう、あの、日本の、少年がアップしてるぞと日本の少年がね、日本のボードゲーム制作少年がアップしてるぞと、遠くドイツの地でね思うのかもしれないですけど、これ今このフレーズの話をすると風立ちぬの話になっちゃって、風立ちぬの話は俺が泣くから、あの次回か次次回に回しますけど言うねぐらいしか思わないわけですよ。国津屋博士であればね、もうそんな有名人であればね、サインが自分のしたサインがさらされても追うぐらいしか思わないわけですよ。だからね、僕もね、あのサインを求められたっていうね、すごい光栄なことですよ。本当にね、本当に俺でいいのかってことですけど、っていうのであればもうそういうのがアップされても追うって済まさなきゃいけないぞ誰だよ俺誰だよっていうのをね、ちょっとねしみじみ思いました。本当に和野さんありがとうございます。もうサインを、要求されるなんてもう人生でねもうあんまないと思うんで、これから死ぬんで、嬉しいなと思います。はい、なんか死ぬんでとかよくわかんないこと言ってるけど、ああいう感じでね、すごい嬉しかったんですけど、いやーでもねすごい忙しかった。結局ね、そのボードゲームフリーマーケットに朝6時半起きで行って、お昼食うタイミングもなくてさ、結局そのほとんど売り物さばき終わった後3時ぐらいかなに、川崎さんにスペース預けてお昼一人で食べに行きましたよね。すげえ腹ペコだったしね、 ちょっとやっぱね、狭くてね、体もかなりバキバキで、なかなか辛いところはありましたけど。うん。でもすごい売れたのは良かった。その持ってったもんを、その売れなくて持ち帰るのがすごい怖かったもんね。その人間二人で持ちきれない量を持ち込んで、あの、嫁はね、あの、最初の設営手伝ってもらった時点で、これ以上付き合わせても本当に申し訳ないから、あの、横浜観光してきてっつって別れちゃったんで、帰り俺一人で全然売れなかったら死ぬ、人間として運べない積載量を持ってきてるから、ただ死ぬだけなんで、ね、デッドエンドを回避した感じなんで、なってるんでね。うん、その別に細かく未来日記のネタ入れても誰もわかんないと思うんですけど、いいんですけど、いう感じでね、ああ、よかった。本当に、まず売り切れたことが良かったなと思いました。うん。あ、そうそう、売り切れたって言っても全部売り切れたわけじゃなくて、ドラゴンズストーンは4つ持ってって、ボードゲームフリーマーケットでは、ゲームマーケット価格3200円で出したんですけど、それは無事売れました。逆に言うとさ、ラインナップで言うとさ、ドミニオン2000円で売ってるのに、俺の作品3200円で売ってるってどういうことなの、お前どんだけ偉いのみたいな気持ちに、ちょっと値付けしてる時になったんですけど、まあでも、しょうがないじゃん。いや、これ以上、俺がさ、出血大サービスして本当に血を流してもしょうがねえから、みたいなことで出したんですけど、ありがたいことにね、あの3200円で、結構早い段階で4個しかなかったからね、まあ売り切れて、あと、まあ、1名だけでしたけど、その、ドラゴンストーンの本体ってないんすかって言ってくださる方もね、言ってくださって、ないんすか、ないんです、僕の名前もないんです、みたいな感じのね、くだらないギャグをね、言わなかったけど、今思いついたけど、今思いついただけだけど、っていう風な感じのやりとりも一回ありまして、5個なら売れたんだなっていうのは分かりました。で、それと一緒に売ってた、プチ拡張妖精ですね。カード5枚で200円ってね、ぼったくりって言わないでって言いながら、まあ、本当にボードゲームフリーマーケット記念品としてね、作ったやつなんですけど、もう、なんでそこまで言うかと、こう実はマニュアル、これ今開きましたけども、とこに第1回ボードゲームフリーマーケット東京開催を記念してまで書いてたりするんですけどね、実はね。本当に限定感あふれる、小物おまけでしたけども、これを200円で、まあ絶対10個ぐらいしか売れないだろうなと思いつつ、ちゃんとしたカードで刷ろうとするとさ、最小ロット数がきつすぎて結局50個になっちゃったんですよ。で、50個作って、最終的にはね、28個はけて、いや、あの、本当にありがとうございます。僕の中ではすごい快挙で、10個ぐらいだろうなってマジ思ってたんですけど、28はすごいな。あの、ボードゲームの拡張って根源的にもう絶対売れないんですよね。なぜなら、本体持ってないと買わねえし、買いようがねえしさ、この5枚のカードでの遊びを俺が思いつきはまた話は別ですけど、拡張だけで遊べないものってのはやっぱり本体の売れ行き、ドミニオンぐらい世の中にあればいいよ。うん。だからそうでもないしさ、もちろん。だから、それが28個ね、当日はけたっていうのはね、まあ、すごい、あの、好成績なんじゃないかなと思って、本当にありがとうございます。あの、本当にありがとうございます。いう感じでした。この余った残り22個をどうするかっていうのをね、これから真剣に考えていかなきゃいけないんですけどね、うん、まあそれはいいや。最悪これね、あのすごい生々しい話しますけど、最悪3000円ぐらい被ってるだけなんで、まあいいかなって気もするんですけど、まあいいや。で、あ、ちょっとね、面白かったことで、そういうボードゲームフリーマーケットらしいことなんで、ちょっとそれもお話しとくと、あの売ったラインナップでシンシナティって4000円で出してたんですけど、ボードゲームがあって、ね、その大人のカジノをイメージし彷彿させるボードゲームで、赤いダイスがいっぱい入ってて、赤いしかもなんか出来のいいダイスがいっぱい入ってて、あとプレイ人数6人までだったかな、だったら6個だけど、ダイスカップが入ってるんですよ、革の。だからその革のダイスカップっていうだけでもすごいコンポーネントが良くてね、ちょっとレアなゲームで、非常に、おすすめだから、おすすめっていうか、まあ価値高いから4000で出しちゃおうかなって言って出してたんですけど、やっぱね、ちょっと高いものはなかなかみんな買わなかったんです。で、残ってたんですよ。そしたらお客さんがね、いきなりしばらくその悩んでた人がいて、シンシナティを買うかどうか、その人がいきなり唐突に僕にね、ディビナーレってボードゲーム知ってます？お持ちですか？って言われて、 知ってますよ。あのちょっと1回だけやったことあるんですけど、ルールは知ってて、うん、いいゲームですよねみたいな話をしたんです。実はこれ嘘なんですけど見え張ったんですけど、やったことは実はなくて、これは当日会場で僕ネタバラシしてないんで、本当に会場では本当に嘘ついたんですけど、あの見張っちゃってやったことなくて、ただねルールはすごい熟読してて、あのディミナーレって、今僕ルール今思い出しながら言ってるんで、これが正しいかどうかも分かんないんでググってください。なんかドラフト的なことをして相場を切り替えながらやってるゲームで、そのドラゴンズストーンが、3から5人のドラフトゲームってなった時に、それと近いゲームは全部見とこうっていうのはディビナーレかなりチェックしたんですよね。でやってみたいなーと思いながらやる機会がなかったゲームなんですけど、このゲームフリーマーケットでお持ちですかって言われたら、やったことありますってちょっとね、あのすっごいごめんなさい、本当にごめんなさい、見え張りました。見え張って嘘を言ったんですけど、なんで急にそんなこと、このお客さん俺に、なんだ俺の知識をあのチャレンジしてんのかみたいな感じで思ったら、ディビナーレ僕今日持ってきてるんで、よければディビナーレを出すんでシンシナティ安くしてくれませんかって、そう斬新なね交渉が来たんですよ。おすげえな、これ面白いな、こう乗るしかねえなこのビッグウェーブにって俺も思ったんですけど、でもとはいえシンシナティは俺の中で結構持ってきた中で2番目ぐらいに価値の高いボードゲームだったんで、そのすごいもう、じゃあディミナーレと交換でいいよみたいな、ほどほどね太っ腹になれるほど俺の器が大きくなくてごめんね、大きくなかったんで、分かった、じゃあディミナーレプラス2000円ならいいですよと、俺の中では妥当なラインで提案したんですけど、これあのそれシャークトレードだと思った方ね、シャークトレードってのは一方的に不利なトレードを押し付けてるって意味ですけど、シャークトレードだと思ってたらチャーシャークシャーって言ってください、向こうで聞こえないみたいなね、あの何リスナーに何争ってるのか分かんないけど、まあそんなで提案して、結局ですねその方はね飲んでくれて、だから僕ディビナーレだけ、うん、あの持って帰りましたよ。ボードゲームフリーマーケットで物を売ってディビナーレをいただいてね、代わりにシンシナティを出してプラス2000円で出して、っていうことがありました。それもねすごい面白い体験でしたね。逆に言うと朝のラッシュ時にその提案をされても、ちょっと、今バタバタしてんで、あのそういう提案は後にしてくれませんかねって言っちゃうと思うんだけど、うん、でもねすごい面白かった。やっぱこのイベント独自のなんかその空間だなと思いました。ゲームマーケットでねその提案されても何言ってんのみたいな空気になっちゃうかもしれないですけどね、ボードゲームフリーマーケットならね全然ありだなって気持ちでした。逆に言うとね、会場でさその人ディビナーレを持ってきたんじゃなくて、どっかでディビナーレを500円ぐらいで買って、でそういうトレードをするって、こうわらしべ長者をトライする人がいてもちょっと面白いなって今思いましたけどね、その方は本当に持ってきたと思うけど、うん、なかなかね面白いなと思いました。いやそういうね、なんだろうな、そのイベント独自のことっていうのはやっぱ起こるとね楽しいなっていうのをねしみじみ感じましたけどもね、うん、なかなかない経験でした。あとね最終的に思ったことでいくつかあって、やっぱまあ会場はちょっと手狭だなと、まあそれは最初から分かってるかなってことだと思うんで、次回以降もし広い会場だったらねすごい嬉しいなと思ったりしてますけど、あとその会場特に床売りのスペースがまあ狭いのもあって、隣のブースから隣のブースに対してこう物をそれ売ってって、いやこれごめんうちのじゃないんですとかねいうことも結構頻発してたみたいなんで、まあそこら辺はちょっとブースのね境目がもうちょっと分かりやすければいいのかなって、場見てたのは僕なんで そこら辺ちょっと責任感じてるんですけど、いうのがあったらねいいのかなとか思ったりもしました。あとねなんかその難しいなと思うのは、最初まあフリーマーケットだしさ、そのいわゆるバザールと大特価バザールだからさ、最初に並んだ人が一番有利じゃんみたいな、まあ当たり前っちゃしょうがないっちゃしょうがないんですけど、で逆に思ったのは、僕さっき言った値付けだと安すぎんのかなと思ったんですよ。最終的に僕も売り切れないといけない、すごい怖い、売り切れちゃうのがすごい怖かったんで安めの値付けで始めたんですけど、本来はもうちょい高めの値付けで始めて、 売れなかったら途中でお昼頃から安くしていくみたいな形にすれば、その最初に突入した人が有利になりすぎるみたいなね、ことも緩和できるのかもしれないなっていうのをね、ちょっと思ったりしました。まあだから本当に今回初回だったんで、そういう意味でもね、売り手側としてもなんかちょっと経験詰めたなっていう気もね、しましたけど。あとね、結局そのボードゲームとして、最後の最後の方まで残っちゃったのは、僕のね、一押しボードゲーム、レアなボードゲームのマックマルチだったんですよね。マックマルチって、まあ、ご存じない方はいると、もちろんいると思うんで、ちょっとググってもらえればいいかなとは思うんですけど、カタンの元になったボードゲームっていうのがいくつか、2つかな3つかなありまして、そのうちの1つなんです。で、マックマルチって今、実はリメイクされてまして、原油王石油ゲームかな、なんかちょっとダサい感じの名前なんですけど、いうのになって今出てるんですよね。ただそれの、リメイク前の本当の原版ですか、マックマルチ。でね、これをね、ヤフオクでね、俺確かなんかめちゃくちゃ意味わかんないぐらい高値で買ったんですよ。まあ、知りたかったっていうのがあったんですね。カタンの原型って言われるものは何だったんだろうと。カタンって、いきなりごめんね、いきなりボードゲームの変な深い話になるけど、カタンって僕の中では急に現れたボードゲームってイメージがあって、その、カタンのと同じ時期に出たボードゲームと、微妙に一線を画してるシステムだったり仕様だったりを積んでるなと思って、その元になったゲームってすごいやっぱ興味があったんですよ。だから現物を見たいしやりたいしと思ってて、で、かなり高値で掴んだんですけど、ヤフオクで。それがさ、売れないことそのね、まあ今そのリメイクされちゃってるってのもあると思うんですけど、それを最初からかなり安値、俺の中ではの、8000円で出してたんですよ。やっぱね、客層がちょっと違うのかなと思って、その、みんな安く、名作、遊べるボードゲームが手に入れたいんで、1000円、2000円とかはバンバン買うんだけど、8000円ってさ、その場で8000円が置いてあったらさ、ドミニオン海辺が横に2000円で置いてあるんじゃん。ドミニオン海辺が4個買えんじゃん、それ買わなきゃ。っていうのは、俺もね、その気持ちはわかるんですよ。で、だからだと思うんだけど、やっぱずっと売れ残っちゃって、でそれを一回7000円に落としてね、それでまだやっぱ売れなくてね、うーんと思ってて、でも僕はもう今日荷物を増やしたくないというので、最終的に、分かった、もう安値にするよってお昼過ぎに5000円って書いた瞬間に買われましたね。5000円って多分ね、僕がヤフオクで掴んだのの半値以下な気がするんだけどな。まあいいや、確かゲームマーケットの最後のオークションで2万円近くついてた気がするんだけどな。まあいいや、うん、しょうがないね。まあ誰か遊んでくれる人のところにね、行くのが一番いいと思ってるんで、うん、あとは僕の家の棚を開けなきゃいけないんでいう感じのね、ボードゲームフリーマーケットでした。うん、会場はね、まあ本当に手狭ってすごい言われてますけど、でも、汚さで言ったらやっぱそこそこ綺麗だったし、うん、交通の便も悪くはなかったし、そういう意味でも全然良かったと思うんで、まあ次回はね、なんかいいとこで、もうちょいいいとこでやれるといいかなっていうぐらいですかね。あと客のなんかマナーがみたいな話もありましたけど、やっぱりそこはね、そんなボードゲームマニアの人たちのいつもなりのマナーだったと思いますよ。ゲームマーケットもさ、会場時はさ、まあちょっと小走りになる人もいるしさ、バタバタするけど、そこで殴り合いの喧嘩とか起きないじゃん。ああいう感じでしたよ。うん。だからまあなんか特段悪いとかもなかったと思うけどなって感じですけどね。まあそんな感じですかね。ボードゲームに向けて非常に楽しかったです。まあいっぱい売れてよかったです。売れなくてこれ持ち帰るとか言ってたら、俺は泣きながら、この放送で泣きながら報告したと思いますけど、ということもなくね、よかったと思います。他にもね、そのお声をかけてくださる方がちょろちょろいらっしゃいまして、うん、本当にありがとうございました。ただ僕もいろいろテンパってたりとかね、逆にもう昼過ぎ疲れ切ってて、もうぐったりして、もう人の声が聞こえないみたいな、廃人みたいになったタイミングもあったんで、せっかくお声をかけていただいたのにリアクションが鈍くてごめんなさいみたいなのもあったと思います。 はい、本当すみません。それは本当にすみませんでした。まあ、これゲームマーケットでも共通しちゃうんですけどね。なんかどっかでなんかのんびりできるタイミングがあればいいんですけどね、本当にね。あとはその一応そのフリマの、協力サークルということで最後撤収のお手伝いをしたりとかね、自分で貼ったバミリを剥がしたりとか、まあ、ちょっと片付け手伝ったりとかいうちょろちょろして、で最後その、運営の人たちの、打ち上げっていうのにちょっと混ざらせていただいて、美味しい焼肉をね食べてきました。別にあの、おごりでとかじゃなくて普通に自分たちで、割り勘な感じでしたけども、いやそれもね楽しく、まあいろんな人と話ができるタイミングって、まあそういう時が多いかなと思うんでね、いろいろお話とかして、あとは、まあ、主催の方にその飲み会の時に僕の思ってることとかね大体お伝えして、まあ次回もぜひねやってくださいみたいな話とかもねお伝えしてっていう感じでしたかね。うん、あとはもう疲れ切ってたからな最後。 あとはねその打ち上げの時にいろんな方と話をして、そしたらやっぱマジック・ザ・ギャザリングやってた方、やってる方もうちょろちょろいらっしゃって、でその時にまたあのターボジョークルの話とかできてね、すごいね嬉しかったんですけど、いやあなんか一ネタあるといいですね人間ねみたいな話ですけどね。それも嬉しかったかなって感じで、まあでもまあそこそこ早めじゃないですけど疲れ切ってましたからの時間に撤収させていただいて、翌日翌々日とねなんか筋肉痛みたいになってました。筋肉痛っていうかね、やっぱブースに座り込んでたんでね、太ももあたりがね張ってるみたいな感じで、まあ、どんだけ普段運動してないんだよみたいな話ですけどねこれね。なんでもうちょっと運動しなきゃいけないなっていうのもねしみじみ感じましたけども、いう感じのボードゲームフリーマーケットでしたね。いやーすごかったな、今思い出してもあの熱気がすごかったなと思うんですけどね。やっぱあれだけさ、その安く面白いボードゲームが買えるってなったら、こう熱意を持って買いに来るって人いるんだなーっていうのもねちょっと感じました。僕も出店しただけ買いに来てましたいやほんとほんと、うーんっていう感じでしたね。願わくば次はその各ブースさんね、僕もその反省点ですけど、もうちょっと高めの値付けをしていいんじゃないかなと。なんでそれ途中から落としていくっていう感じのダッチオークションをね各サークルさん、あのブースさんはやってほしいなっていうのもちょっと終わりましたね。なのでぜひぜひね次回いつやられるかちょっとまだ決まってないと思うんでね、わかんないですけども、非常に楽しくいいイベントだったんで、一応その会場ではね、ドイツ国際平和村への募金活動、メビウスゲームズさんがやられてるやつですね、の募金箱とか燃えちゃったんですけど、結構皆さん本当にお金を落としてってくださってて、すげえなと思いました。本当に、いや、ボードゲーム界隈の人たちのマナー悪くないと思うよ。意識は低くないと思うよ。本当に一部マナーの悪い方もいたのかもしれないですけど、僕は見えてないんで分からなかったですけど、っていうのもちょっとね思いました。いう感じですかね。じゃああとはパワーデンゲームズとしてって話なんですけど、実は今週そのボードゲームフリーマーケットがあって、翌週忙しいなって感じですけど、もうちょっとしたっていうと失礼か、イベントがありまして、イエローサブマリンさんでね、イエローサブマリンの秋葉原店 RPG ショップっていうのがお店があるんですけども、そちらの方で、8月4日ですね、8月4日に、正式には創作ゲーム合同体験会 in イエローサブマリン秋葉原っていうイベントがあるんです。これ何かっていうと、次の日曜日ですね、8月4日日曜日開始12時で参加費無料で、いろんなサークルさん、同人サークルさんがいらっしゃって、でそこでもう試遊できると同人ゲームので、かつそれイエローサブマリンはそのゲーム取り扱ってるんで、そこの場ですぐ買えるというちっちゃいね、私有ありのゲームマーケット、同人ゲームマーケットみたいなことをやるんですよ。 で、僕もそのドラゴンズストーンをイエローサンマリンさんに委託したのもあってお声をかけていただきましてありがとうございます本当に。そちらの方でですね、僕もずっと私有を回すっていう役割をね、することになっております。なんでお暇な方、来週日曜日12時からですね、秋葉原のイエローサンマリン RPG ショップのプレイスペースに来ていただくと僕がいて私有できますドラゴンズストーンでね。今ドラゴンズストーンいろんなところで在庫なくなってきてるんですけど、その場所ではちょっとは在庫毎回復活してるんで、今ドラゴンズストーンが欲しいけどどこで買ったらいいのっていう方はね、イエローサンマリンに来ていただくか、あとは一部通販ですね、マインドさんの通販かドロスルマイヤーズラウンドテーブルさんの通販で購入できると思うんで、そちらからご購入いただければ。で、私有したいって人は本当にね、8月4日日曜日の12時からイエローサンマリン秋葉原に来ていただければ私有できますという感じになっております。で、他のサークルさんちょっと、紹介したいなと思うんですけど、操られ人形館さん、作品がマジョリティ1-2大きな歩き方、偉人研究所 EJIN 研究所、すみません、これ読み方僕しっかり知らないんですの、方がゾンビリーバーボード新作ゲーム予定ってすごいなそれと、オハローワークスさんが風呂戦、ガウルの翼さんが男前動物園と男前一本勝負、玉こんにゃくレーベルさんがカードオブザゼットで、バカファイアパーティーさんが三撃ルーパー RX と X か、あとはうちと、琴ノ葉ゲームズさんがおとぎ玉ですねをお持ちになっていらっしゃるということです。バカファイヤーさん、これ三撃ルーパー私有、まあすげえ時間かかるけどやるんだ、すげえなって今喋りながら思ってたけど、すげえな本当にっていうね、そうそうたるメンバーだと思うんですよね、俺を除いて俺はそんな大したことない。なんでね、今言ったゲーム、特にまあ三撃ルーパーであったり、男前動物園であったりね、ゾンビリーバーボー王宮の歩き方とか、王宮の歩き方も非常に評判のいいゲームですし、あとおとぎ玉とかね、やってみたいゲームがあれば、今週末日曜日にイエローサンマリン秋葉原 RPG ショップに来ていただければ試遊できるんじゃないかなと思います。ただ、ショップスペースはね、そんなにプレイスペースそんな広くないんで、もしドバーって人が来ちゃうと、まあちょっとどう入場さばくかもちょっと、イエローサンマリンさんも悩んでる風でしたけど、初回なんでね、これもね、どうなるかわかりませんが、参加できる方はいろんなゲームが参加して遊ぶことができて、かつその場で買えるっていうね、形の非常に面白い、新しい試みだと思うんで、ぜひぜひ足を運んでいただければなと思います。これもね、イエローサンマリンさんにも僕も勝手に言ってるんですけど、これよかったら隔月ぐらいでやってくんねえかみたいな話もしてて、ね、同人ゲームをイエローサムリンさんに委託させていただいてるんですけど、やっぱ箱が開けれないし、中が見えないし、どんなゲームか分かんないみたいな方って、なんかいっぱいいらっしゃるみたいですよ。なんでそこら辺もね、私有できればすぐ分かるのにみたいなね、のがあると思うんで、特にうちみたいなね、ややこしいゲーム、あと三撃ルーパーさん、バカファイアパーティーさんの三撃ルーパーみたいな時間のかかるゲームとかは、最初にインスト、もしくはルール説明だけでも、分かってる方がやってくれると非常に入りやすいと思うんでね、そういう意味でいい試みなんじゃないかなと僕はちょっと勝手に思ってるんで、ちょっとまあ日曜日にね、ひたすらインストするマシーンに、インストマシーンになるんで、ご興味のある方はちょっと足を運んでくだされば、と思っております。もちろんね、ドラゴンズストーンじゃなくて他のゲームもいろいろありますんで、ぜひぜひ足を運んでいただければなと思っておりますよというところでした。告知が一番最後になるのは悪い癖だと思うよまあまあね、でも告知はしたかったんですよなんだ、弁解してる感じになってるね、ということでした、ということで、なんでね、来週はね、このイエローサムマリンのイベントの話と、あとちょっとね、まあやれればなんですけど、このパワーナインラジオでもやっぱゲストを呼んでね、 もしくはゲストと会いに行った時に収録しちゃってねっていう形でなんかやれたらいいなっていうのもちょっと思ってるんで、そこら辺もちょいちょいやっていこうかなというふうに思っておりますよということでした。なんで次回はそのゲスト会をやるか、このイエローサブマリンの試遊会というか創作ゲーム合同体験会、呼び方もちょっとかっこいいですけど、もうのことを話すかみたいなことになってます。さもなければ1時間風立ちぬの話をするからなこれをねもう先に予告として言っておきますけど、風立ちぬ見ました？皆さん、あの宮崎駿監督が5年ぶりにね監督されてるジブリアニメの風立ちぬ、非常に大人向けの恋愛とものづくりの話なんですけど、僕はねめちゃくちゃハマりまして、公開2日目なんかに見に行ってめちゃくちゃハマりまして、ボロボロボロボロ泣きまして、言いたいことがねかなりあるんですけど、まあ、ネタバレもろもろできないなと思って、ネタバレはまあしない方針にしますが、ネタバレってあんのかな、あんまないような気もするけど、うん、そのね風立ちぬがいかに素晴らしかったか話をするっていう回をねやったらもういくらでもできるような気もするんですけどね、まあ、そこら辺の話もいずれするかもしれませんということでした。ということで、まあすいません、また長々と話をしてしまいまして、55分過ぎぐらい、だいたい1時間ぐらいね、またお耳をお貸しいただきましてすいません、ありがとうございました。いうわけで今回はね、東京ボードゲームフリーマーケットに行ってきたよというねタイトルにするかなと思うんですけど、でしたということでありがとうございました。次回はまあそんな感じの予定です。一応感想もろもろ、公式ツイッターがあります。パワーナインですね、 POWER アンダーバー NINE ですね、パワーナインの方に、このツイッターをフォローしていただいたりすると、まあラジオの更新とかね、あとはブログの更新とかね、ゲームの新作情報があればね、まだないあればね、そこらの話とかがね出てくると思いますんで、よろしければフォローをお願いしますということでした。それでは、お相手はパワーナインゲームズのラジオ担当ナインでしたということで、それでは皆さんまた良い1週間をお過ごしくださいませ。では生きねば。